はい、ゴミ副店長です。まあ今日は雨が朝から降ってましたですね。まあこういう時は本当にですね、まあコンビニは普通にやってるんですが、今日はちょっとですね、まあ、ちょっとこれ有料配信に話そうと思うんですが、まあ旭川のね、まあちょっとしたちょっと事件でですね、まあ殺人事件ですね。ちょっとですね、これでどうも、被害者の方がですね、逃げようとしたときに、コンビニで助けを求めたそうなんですけども、容疑者が取り合うなと言ってですね、拒否してですね、無理やりこうね、その被害者のとね、要請をね、断らせたと。そして、それでもしかしたら、この時にコンビニの店員さんがね、ちゃんと通報していれば、まあ、助かったかもしれないというふうに言われてるんですね。うん、で、よくあるのはですね、例えばコンビニで、携帯の充電がなくなってあったんで、携帯を貸して、電話を貸してくださいとかね、あとはあるんですけども、ちょっとこれ微妙なところですね。で、うちの店はですね、基本的にですね、貸さないんですね。で、なぜかというと、これをね、一回やっちゃうと、多分これで広がった時に、他の人を真似する可能性があるんですね。で、要は、まあ、電話代かかっちゃうと。で、まあ、これで払っちゃうと、同じかわかんないけども、いや、コミの対応ちょっと微妙で、こういう時に、ガイドラインを作って、まあね、助けるのはわかるけども、これね、だから難しいのは、その時に店員さんのレベルですよね。で、高校生とかね、学生さんの時の場合と、ベテランの主婦のパートさんと場合と、オーナー店長の場合と、外国人従業員さんの場合、そういうふうに分けられるんですけども、その場合によって変わってくるんで、例えば高校生さんとかね、大学生さんがたくさんいなかったと。いうときに、それはこういうふうに突発的に、犯人がね、容疑者とかがこういう犯罪に巻き込まれて、発生を求められたとしてもですね、果たしてじゃあすぐに110番通報できる危険が効くかってことですね。これ仮にこう、例えば主婦の別のパーソンだったらですね、何かこう勘づいて、110番通報してくれるかもしれないし、外国人従業員さんだったら、わけわかんないと思いますよね。だから、なんかね、この一概にガイドラインをじゃあ作りましたといったところで、じゃあそのガイドラインに沿って行動できるかというと、まあこれほど微妙ですよね。だから日本人って何でもこうマニュアル化しようとするけども、もう今ですね、これでこう多様化している社会で、まあ、特にコンビニっていろんな方が働いているんで、まあ多様化しようにもね、じゃあマニュアル化しようにも難しいんですよ。やっぱしレジ操作一つもですね、さ、マニュアル化しようって難しいし、トレーニングマニュアル化しようとしてもね、まあ、トレーニングマニュアルってのがないんですよ、実は。んで、コミのレジって難しいんで、もう要するに習うようになれるなんで、まあぶっちゃけね、もうね、3時間最初にレジ触ってもらいながらやっで覚えてもらうんですね。で、そうしてると終われないし、だから何が言いたいかというと、今こういう事件が起きた時に、じゃあマニュアル化してガイドラインを作ってこういう対応しましょうというふうにいくらこう周知してもですね、そんな時の場合、24時間ですね、まあ、じゃあ万能に働くかって言うと、それは難しいです。はっきり言って。でも、コンビニってそういう、なんか、社会インフラっていう側面もあるもんで、まあ、こういうふうにガイドラインを作るのは無駄ではないと思うんですよ。無駄ではないと思うけども、じゃあ、果たして、じゃあ、そのね、じゃあ、社会インフラで、じゃあ、例えば、今日別に雨が降って、ね、例えば、チェコの川で、まあ、極端な話、洪水が起きて、避難したときに、コンビニではね、物資をね、例えば水とかをね、無料でね、なんかこう、渡しましょうというガイドラインがあったときに、仮にね、じゃあ、そっちに、じゃあ、 それにとって柔軟に対応できるかって言ったらね、やっぱし難しいし、じゃあそこで仮にこう店に連絡があってですね、まあやりましょうということでやって、じゃあお客さん殺到してね、しまうと、そうするともうね、店はもう悲惨なことになりますね。まあ、店側の視点から言うとですね、だから、ここはね、本当に難しくて言って、あとは、その怖いですよね、やっぱしね、いきなりこう駆け込んできてですね、助けてくださいって言われても、多分怖いし、僕もね、怖いですよ。怖いしね、でやっぱしね、自分の腰が一番なんで、やっぱし巻き込まれたらどうしようって思いますよね。思うしね、いくらこう防犯カメラがね、あったとしても、やっぱし怖いしね、その犯人に顔と名前がね、あの名札ですね、名札で、顔と名前がね、覚えられてしまうとですね、仮にこう、どっかで出会った時に、やっぱし自分もね、なんかこう巻き込まれる可能性があると思っちゃうんで、やっぱり僕もね、躊躇すると思うんですよね。だから、一概にこう、ガイドラインとかね、言うけども、そんなガイドライン作ってもね、やっぱし無駄というか難しい。ですよね。だから、何でもかんでもこう、コンビニで、例えば、誰か被害者さんの気持ちを考えればね、すごい気の毒で仕方ないけどね、確かに救えた用事かもしれないけども、じゃあガイドライン通りに従っていれば、何でも、じゃあ、こういう犯罪が防げるのかどうかっていうところも疑問があるし、あとは別にガイドラインを守るが、守らせるが、そういう日頃のこう、教育をしてもね、もしこれ英語とかも同じで、いくらこうね、英語のね、授業を受けたとしてもね、英語喋れると同じで、やっぱしこれね、やっぱこれはね、もうね、無理なんですよ。で、まあ、大社さんはね、コンビニでも働いた、勤務したことはない方はね、まあ、この対応を聞いてですね、なんかこう、なんでコンビニ店員さんはね、適切な対応したかったのとか、そういうコメントをね、するかもしれないけどね、いや、それも違うしね、そんなん無理だって。適切な対応ってじゃあ何かって言ったら、じゃあ、例えば本当に110番通報をして、今はこういう方が来てるって言われたときにさ、じゃあそこでじゃあ警察がすぐに動いてくれるかというと、実は警察もね、そのすぐに動いてくれないですよ。本当に。いろいろ調べて、あだこだ聞いて、なんか言うんで、例えば通報してね、例えば10分後に警察が来ても、もう犯人と容疑者もね、どっか行ってしまってる可能性がある。じゃあそうしたらどうするかというと、防犯カメラを見せてくださいと言うんだけども、防犯カメラも実はですね、そのオーナー店長と店舗リーダー以外はね、操作できないです。だから、その場にね、オーナー店長とその店舗リーダーがいなければですね、普通のね、普通というか、ね、アルバイトの方が、その防犯カメラをね、触れないんで、そこでもタイムラグが生じて、まあ結局同じことです。だから、いくら防犯カメラとかね、発達してもね、難しいから、まあ、こういう時はね、本当にこう、もうね、何がいいとか悪いとかじゃなくて、もう、ガイドラインは何もよく出ないし、コンビニは万能じゃないですよってことをね、ちょっとお伝えしたかったと思って配信しました。はい、以上です。